青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントの青木です。
そしてアシスタントの日本テレビアナウンサー徳島えりかです。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで45万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に引き続き南青山アドバイザリーグループ CEO 千石実さんです。青木さん、前回の放送はいかがでしたか？
いやいやいや、もうね、本当に何ていうんですか、30分ではもう全然そのお金のことは語り尽くせない、はい、非常に盛り上がって、はい、そして千石さんとは非常に親しく日頃からいろいろ話をするんですけど、本当にこう何て言うんでしょうね、お金の持っているこう本質的なこう意味だとか力だとか、そういうことをね、すごく前回も確認できたので、今回もより深く、リスナーの方に役立つお話をしたいなと思っています。
楽しみにしております、
はい、
それではこの後、南青山アドバイザリーグループ CEO 千石実さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。南青山アドバイザリーグループ CEO 千石実さんです。今週も千石さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。さあ、前回はお二人からお金について、そしてまた千石さんが大切にされている考え方について語り合っていただきました。今回は千石さんがトップリーダーとして活躍されるまでに経験した挫折や葛藤など、実体験をもとにトップリーダーになるためのヒントをさらにお話しいただければと思います。お願いいたします。
はい、千石さん、本当に今回もね、また朝早くからありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
なんだろうな、やっぱりこう、テーマがね、この、お金、富を、どうやったら物心両面の豊かな人生を送れるのか、これは多分リスナーの方全員がですね、とても興味のあるテーマだと思うんですけれども、前回もいろいろお話を聞いてたんですけれども、お金に直接、まさにこうお金に関するお仕事をダイレクトにしてらっしゃるんですけど、特に最近どうですか、ご自身のお仕事の中でこのお金に関するなんかエピソードでちょっとこう感じるようなことがあったとか、なんかありますか？
そうですね、やはりこのコロナっていうのがまた一つ大きなインパクトを与えてるんじゃないのかなと思うんですね。特にそのコロナの中で本当にまた富を気づいている方とそうでない方との差が非常に開いている気もしています、
そうですね、そうそう、この間ですね、私の趣味のね、クラシカラリーで福岡で明太子で、頑張ってらっしゃる金福の会長とね、一緒にご縁があってお話をしたんですよ。そしたらコロナで同じお仕事でも発展している巣ごもり需要で、ますます売り上げを伸ばしている小売りの店と、逆にお土産屋さんに依存したり、もうある意味ではこう卸をしていて、そのお土産屋さんにも依存している同じ業種の人は逆に大変苦労してる。
なるほど。
だからまさに事実は一つ、解釈無数で、コロナをどう捉えたかによって、もう繁栄と衰退、もう二極にこう分かれてる、そんなところありますよね。
ありますあります。やっぱりそのコロナっていう事象自体はコントロールができないことだと思うんですけども、この事象に対してじゃあ自分がどういうふうに動いていくか、行動していくかでその結果が変わってきたのかなというふうに見ています。
そうですよね、本当にそうですよね。私もおかげさまでこのコロナの時は確かに2020年、 まあ、あの一時的にはその利益は多少減りましたけれども、はい、コロナに僕は実は感謝してましたね、はい、まあ、感謝なんていうと、まあ、あの私も実はコロナにも去年感染しましてですね、はい、まあ、あのことなく得たんですけど、
よかったです、
まあ、感謝してるなんていうとちょっと今ねご病気の方もいらっしゃるんであまり適切な言葉じゃないんだけれども、はい、ただ何がポイントかっていうとコロナによって会社がよりイノベーション、
はい、
革新的に、例えばオンラインの研修プログラムを開発するとか、私はあらゆる逆境には必ずそれと同等か、はい、いやそれ以上の成功の種が隠されてると、はい、僕は考えてるんですよ、だから変えられないものに対して落ち込むんじゃなくて、はい、どうしたらそれを逆手にとって、はい、もう飛躍の、
はい、
きっかけにするかって大事だと思うんですよね。
本当ピンチはチャンスですね先生。
ですよね、
はい、
まあ、お金もある意味では、まあ、前回の、ね、はい、放送で価値という話だったので、はい、やっぱりこう逆にですよ、はい、このコロナを逆手にとって、はい、まさにねマスクですごい儲けてる人もいるわけ、
はい
ね、
はい、
だ、ま、全然医療関係じゃない仕事してたのに、はい、マスクに進出したり、はい、だやっぱりちょっとちょっとね発想なんじゃないかなっていうふうに思いますよね。
そうですね、
うん、
やっぱりその実情に対してあるいは環境に対してどう変えていくかっていうところは非常に経営者にとっても重要な資質なんだと思います、うんうん、やっぱりこれがその事象があった時にどう動けるか、うん、あるいは皆さんやっぱりこうリスクについてはいろいろ考えると思うんですよ、うんうんうん、やっぱりこれやったらちょっと危ないんじゃないかとか、うんうん、これやらない方がいいんじゃないかって思うんですけども、うんうん、まずはやっぱりその行動していく、
うん、
これが本当私大事だと思います。
なるほど、
一歩踏み出していけるかどうかが成功する経営者とそうじゃない方の大きな違いだと思います。
なるほど、あの今ねこうして朝早くから私たちの、ね、はい、こうメッセージを聞いてくださってるリスナーの方の中には、まあ、若い人もいるでしょうし、はい、まあ、ある程度のもうキャリアを積んでらっしゃる方もいらっしゃる、はい、と思うんですけれども、僕はやっぱり若い時は損と得があるとしたら、
はい、
あえて損の道をね、
はい、
選んだ方がいいと、
はい、
代価と報酬で言うなら、はい、その報酬ばっかり選ぶんじゃなくて、代価を払うことを選んだ方がいいと。昔あのうちで不動産で独立したいっていう社員がいましてね、
はい、
僕が彼に言ったのはよし分かったと、独立しろと、はい、応援してあげると、
はい、
ただ3年間準備しろと、
はい、
もう独立は分かったと、ともかく3年間日本のトップクラスのその不動産の成功してる経営者にコンサルタントの立場を使って会いに行けと、そして徹底的にどうしてその業界でトップリーダーになり成功したのかっていう話をとことん聞きなさいと、
はい、
そして逆に苦労した話や挫折した話もたくさんお聞きして、
はい、
その中で十分自分の中でそのこうしたら不動産業界では成功できるという答えを自分の中に持って、
はい、
それから事業計画しっかり立てて、はい、持ってきたら俺出資してあげるって言ったんですよ。
です。
でもね残念ながらね、はい、彼はね、はい、待てなかったね。
あ、
そして独立してしまいました、そうするとあっという間にね、はい、10年ぐらい経っちゃうんですよ。
そうですね、
と大して伸びてないわけ、
はい、
だから僕はねこれ戦略的な考え方だと思うんですよ、はい、だから苦しい中でなんだろう、こう自分自身が成長していくんだけれども、はい、あえて損に見える、
はい、
ね、なんか多分彼は社長うまいこと言って引き止めてるなと思ったと思うんだよねでもそうじゃないんですよ、
はい、そう思います。
僕はねあの営業マンでやっぱりトップセールスマンになり、はい、それからまあマネージャーでトップマネージャーになりと結果出してきたんですけど、はい、実は仕事って頭の中で完結してるじゃないですか、はい、やっぱり頭である程度描いて、
はい、
そのゴールにから逆算してきますよね、はい、だから経済的豊かさっていうのもきっと僕はね努力は尊いけどもっと大切なものは選択の質じゃないかと思ってるんですよ。
そうですね、
その辺どうですか仙石さん。
いや先生おっしゃる通りだと思いますね。 やっぱりこう思いの強さが行動を生んでいくので、うんうん、やっぱりそのさっきの方は思いが足りてなかったのかなと思うんですよね。
そうだと思う、はいね、
はい、
あのクライアントファーストじゃないよね、
はい、
そうだよね、
はい、
う
ん、まさにあの先生がねあのおっしゃってるこう選択理論の世界の中の部分かなと思うんですけども、やっぱ選択の質ですよね。選択の質を上げるためには情報を取りに行かないといけないの で私もいわゆるこう第六感的なところ非常にあの信じてまして、
なるほど、
結構ひらめきで結構経営をしていくっていうことは多いんですけども、でそれはなんでそれに頼るかというと、こう先生とお会いしたりとか、私もかなりの人たちとお会いしていろんな刺激を受けるじゃないですか、でいろんな情報が自分にインプットされてると思ってるんですね。でその時に思ったこととかっていうのは、そうそう、まさに膨大なこの情報を自分の中で処理をして、それで出てきたものがひらめきだと思ってるんですね。
そう、
だからこれの質をどう上げていくか、やっぱ先生おっしゃるように、そういった本当成功されている方たちのお話を聞いて自分の中にどうインプットして選択していくか、ここがやっぱり成功の秘訣なんじゃないかなと思います。
その通りだと思うね、
はい、
で僕はね今の仙石さんの話で言うならね、カンピューターって言ってるんですよ。
カンピューターいいですね。
カンピューターって言ってる。コンピューターよりもカンピューターと、
はいはい、
ね、要するにコンピューターも結局そこに入れた情報でパフォーマンス決まるじゃないですか、はいはい、処理能力が、
はい、
で人間ってスーパーコンピューター、3階建てのスーパーコンピューターの世界最高のもう最大のコンピューターがギュッと小さく頭の中にパッと神様入れてくれてるわけでしょ、
はい、
このね頭を使わない手はないよね、
はい、そう思います。
やっぱりカンピューターです、
はい、カンピューター先生大事ですね。
いいですね、
はい、
そう、ひらめきはカンピューターが生み出すもの、はい、クリエイティビティということですね、はい、すごく大事です。
そのためにはやっぱりいろんなところに行っていろんな方にお会いしていろんな情報を得ていく、こういった行動をしないと選択の質が上がっていかないんじゃないと思うんですね。
そうですね、
はい、
そうなんですよ。やっぱりね、なんだろう、人間としての幅を広げる、
はい、
まあ、昔からまさにこの井の中の蛙ず、ね、まさに大海を知らずという言葉がありますけれども、はい、まあ、私は昔あの吉田松陰先生が言った、一つは志を持つ立志、二、はい、つ目は読書、本を読むこと、
はい、
そして三つ目は卓友、
はい、
友を選ぶ、
はい、
やっぱり付き合う人を選ぶ、この三つはね若い時からすごく大事にしてきたんですよ、
はい、
だからやっぱりね付き合う人間ってやっぱりこう先天的な特質、その資質があるんですけれども、
はい、
それかける環境、どういう環境の中に身を置いているのか、
はい、
かける本人の選択なので、
うん、
この掛け算を高めていくことがまさに私は物心両面の豊かな人生を生きる鍵じゃないかなと思ってるんですよね、はい、その辺どうですか、あの仙石先生の周りでね、
はい、
まあ、いろんな方がいると思うんですけれども、まあ、プラスの面もあるけれど、はい、挫折する人もいっぱいいるじゃないですか。
そうですね、
特にあの一時的に富裕層だけど、
はい、
自己破産する人も中にはいますよね。
そうですね、
そういう人のなぜそういうことが起こると思います？
やっぱりですね、まあ私も本当いろんな方を見てきてるんで、この10年の中でいなくなっちゃった経営者の方結構いるんですよ。
いるんだ。
やっぱりそういう方っていわゆる先生おっしゃる志の部分が少し欠けてたのかなと思いますね。
そうだな、
はい、なんとなくこうお金を追ってしまうとか自分の欲のためにっていうのが出過ぎてしまうと、それは相手にも伝わりますし、結果応援してくれる人たちがいなくなってしまうんじゃないのかなと思うんですね。
大事、
はい、
そうだね。
だそういう意味では先生おっしゃるそのビジネストゥファンっていう考え方、うん、ファン、自分のファンを、あるいは企業のファンをいかに増やしていくか、
そうそう、
そこは本当に重要なことかなと思ってます。
私もね長年ずっと心がけてきたのは、人を利用することを考えてはいけない、
はい、
活用すると、これ利用と活用って全然違うんですよ、
はい、
活用っていうのはねウィンウィンなんですよ、
はい、
でも利用っていうのはね一方勝利なんですよ。
なるほど。
そして長い目で見たら切れていきます、
はい、
だからこう人間関係が切れるっていうことは富を失うっていうことなんですよ、はい、だから先ほどね仙石先生がおっしゃっていたまさに信頼資本、この信頼とか信用って目に見えないけど、はい、やっぱ信用残高がどれぐらいあるかとか、はい、信頼残高がどれぐらいあるかって
そうです、ね、
これはやっぱりね、はい、やっぱ相手のためにっていう気持ちで、はい、やっぱり接してる人は最後は勝利者になるんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、
まあ、仙石さん今まで人生でいろんな人に出会ってきて、
はい、
なんだろう、この人は尊敬できるなっていう、はい、まあ、いう人ね、お父様以外で、はい、その尊敬してできる人、
はい、
その人がなぜそういうなんだろう尊敬できると思ったのか、はい、そういうところもねちょっと話してもらいます。それも富の源泉に少し関係があると思うんですよ。
そうですね、う
ん、
まず先ほどお話しいただいた父もそうなんですけども、うんうんうん、私も青木先生が本当師匠だと思ってまして、もう青木先生から教えていただいたことを結構実践しているっていうのは正直あります。
ありがとうございます。
であとは私鬼滅の刃というですね、アニメがすごい好きで、その中に出てくる柱の煉獄京次郎というですね、
いいね、
はい、
俺あの人大好き、
はい、青木さんも
見てますよ、はい、私
ご覧になってるんですね、
はい、やっぱりあの方がおっしゃって俺は俺の責務を全うする、ここにいる者は誰も死なせない、うん、こういう覚悟とか、こういう志というのにすごい共感するんですよね。
そうだよね、
はい、こういう方が非常に憧れますし、はい、こうありたいと思います。まさに先生おっしゃってることと本当にこう似たようなことを体現されてるなというふうに理解をしてます。
僕はね煉獄さんのあのアニメのね、はい、彼の生き方の中に真のトップリーダーを見ました、
はい、
要はね奉仕のための連達、
はい、
まさにね奉仕をするために自分を高めていくんです。だからその多くの人の役に立てられる自分、多くの人の力になれる自分、
はい、
それがリーダーとしての理想の姿なんですよ。そのために自分を磨いていく、
はい、
で最後はかっこいいよね命をさ、
はい、
仲間のためにさ使 う,
う、ね、
かっこいいよ、
はい、
ねえ、俺もう一回あれ見よう、ね、いい映画でしたね、あれね、はい、かっこよかったです。
やっぱりああいう思いの強さが行動を生んでますよね。
ですね、
はい、
まさかここのトップリーダーのお二人から鬼滅の刃のお話が出てくるとはでもそういったところからもその成功の技術っていうのは得られるものなんですね。
そうですね、まあ、要はねやっぱり人がついてくる人、
うん、
人がついてくるっていうことは組織力ですから、組織力ということは個人ではできない価値の創造ができるので、うん、当然のことながらそこに富が作られるんですよ、
はあ、人は一人じゃ何もできないですもんね。
そうです。
ただこの思いで言いますとその強く志を持つ、うん、そのためには何ができますか。
どうですか、じゃあまず仙石さんからいきましょうか。
そうですね、まあ、我々修行じゃないですか、はい、でまさにその志という字が死に心って書きますよね、はい、だからこの心が本質なんだと思うんですね。やっぱりそれが心というのがまさに思いであって、まあ、それが相手にどう伝わっていくか、ここが最終的にはパワーパートナーとしてのその仲間というかですね、信頼を得ていく、で信頼を得ていくことで今日のまあ、お話にもつながるその価値としてのいわゆるお金というのにもつながっていくと思いますし、あとはお金だけではないその幸せにもつながっていくのかなというふうに考えてます、
うん、そうですね、まあ、私はやっぱり原体験、
はい、
子どもの頃の原体験がすごく僕にとっては大きいんですね。やっぱり貧乏というか貧しさを経験したので、やっぱりまず自分自身物心ともに豊かな人生を生きていきたい、
うん、
そうすると自分自身のまず個人の価値を高めなければならない、
はい、
だから僕はもう本当に本も2000冊以上読み、 もうアメリカにも20回以上研修受けに行って、
はい、
徹底的にやっぱりまず自己開発をしました、うん、そしてその後なんだろうな、やっぱり自分ができるようになったら自分だけのものにしないで他の人に分かち合っていく、うん、だから結果的に、まあ、さっきの奉仕のための連達というね言葉、はい、これあの関西学院大学のモットーだそうなんですけど、やっぱりクリスチャン的な考え方なんだよね、その大学もね、ミッションスクールで、うん、でも僕はそういうことってすごくこの本来この、世界の資本主義社会をその支えてきたリーダーもやっぱり富というものは社会をより良くする道具であり、さまざまな社会的課題ってあるけれど、こういう問題をどうしたら解決できるか、微力ながら参加意識を持って一生懸命頑張っていく、我々は事業の世界でそれを成し遂げていこうとしてるんですけど、だからそういう志っていうのは僕はすごく大事だなというふうに今あの仙石さんのお話の中でね、再確認しましたね、
はい、あの私もまあいろいろな経営者の方のいわゆるサポートをする中で、本当その投資のアドバイスも結構求められるんですけども、やっぱりまずはじめにお伝えするのは自分への投資ですよね、
はい、
と自分への企業への投資、うん、これをまずやった方がいいですよっていうふうにアドバイスします、うん、でこれはまさにあの例えばアチューメントにあの受講しに行っていただくとか、まさにこの教育のところにまずはあの投資をしていくことで自分の価値を高めていく、うん、あるいは自分の会社の価値を高めていくことが結果的には価値を生んで、あのその会社の売り上げにもつながっていくと思いますよっていうようなアドバイスをすることが多いです、う
ん、なるほど。
投資と聞きますとこう何か途上国に投資を進めたいと、はい、進めるようなイメージがありますけれども、はい、そこであえてまずは自己投資を進めるんですね、
はいはい、やっぱり自分が持たないと持ってないとあげれないので、
はい、
やっぱりまずは自分にきちっと、例えばうちだと専門的なあの知見であったりとか、あるいは政治に対応できるようにするための行動を、うん、じゃあどういうふうに生んでいくのかとか、うん、あるいはお客様を待たせないようにする迅速な行動ってどっから来るのかとか、やっぱりその自分の考え方とか理念とかそういったものを整理しておかないと、なかなか他者にも与えることができないと思うんですよね。
あ、なるほど。さあ、そしてあっという間なんですけれども、ゲストの仙石実さんとお別れの時間も近づいてまいりました、
はい、
いや、ここまで、
はい、
本当に濃密な時間を過ごすことができまして、ありがとうございます。そしてこの番組ではですね、最後にあのゲストの方に色紙を1枚お渡ししまして、メッセージをいただいております、
はい、
仙石さんにはリーダーとして必要な力とは何かをテーマに一筆この場で書いていただきたいと思います。お願いします、
はい、
いや、もうたくさんのキーワードが前回そして今週と出てきましたので、その中からこうどんな文字を書かれるんでしょうか。
あ、はい、こちらですね、
いただきました、お願いします、
はい、志です。
はい、
素晴らしい。
やっぱりあの我々その資業の師ってまさに侍で、その心ですね、そのどう自分がありあるべきか、やっぱりそれをこう自問自答しながら常に行動していく、でこの思いの強さがやっぱり行動を生んでいくので、ここを一番自分もそうですし、うちのメンバーにも働きかけるようにしています。
牧さん、いかがですか、ご覧になって。
いや、まさにその知行合一というね、陽明学にはあるんですけれども、はい、知るということと行うということと一つにする、今のこの志という色紙にお書きになっている、これを仙石先生はまさに目指しかつ生きてらっしゃる方だと思いますし、私もそういう人生を全うしたいと、ね、本当にあの素晴らしい今日はね、あのもう本当に先週今週と素晴らしいメッセージをお聞きできてよかったです。
はい、ありがとうございます。
今年も素晴らしい年になりそうです。
はい、
ありがとうございます。
いい年にしましょう。
はい、ありがとうございました。ゲストは南青山アドバイザリーグループ CEO 仙石実さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、青木さん、南青山アドバイザリーグループ CEO 仙石実さんとのトーク2週にわたってお送りしました。はい、いかがでしたか？
いや、とてもね、楽しく充実した、本当にこうお話ができたと思います。はい、やっぱりお金っていうのはなんかこう、なんて言うんでしょうね、いろんなこう捉え方があると思うんですけれども、やっぱり富のその源泉、
はい、
お金を生み出していくその本質にあるものは、信頼、資産の話とかですね、
はい、
それから、まあ、鬼滅の刃の、
はい、
うん、それこそあの煉獄さんの話とか、はい、やっぱりこう真のリーダーというのは、こうなんて言うんでしょうね、本当にこう愛するものを守るために自分の命すらも捧げていく、
はい、
そういうその利他の心、まあ、志っていうことをすごく言ってましたけれども、やっぱりこう目先の損得を優先する生き方ではなくて、人の役に立つ価値ある人生を生きていくと、まあ、そういうなんかこう深いところのメッセージを感じる、とても良い対談だったんではないかと思います。
はい、書いていただいた一文字も、うん、くしくもあの青木聡さんの志、志という感じで、そうですね、はい、
私もね、実はあの仁に志すというのは、はい、私自身が まあ、まさに仁というのは、まあ、愛であり慈愛であり、うん、人として一番大切なものだと思っているので、それを志すということで、私はその名前に生きる、
はい、
それを心がけてきました。
成功の技術がたくさん伺えた2週の放送になりました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして次回は現在ヤクルトスワローズの2軍投手チーフコーチの小花孝夫さんをゲストにお招きします。はい、ぜひお聞きください。はい、そして番組ではメッセージを受け付けております。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。お便りの場合は郵便番号 106-8039、ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術の係まで。また番組ホームページでは番組に関する情報やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、ラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には仙石さんと青木さんの共著、人生を変えるお金の話をプレゼントいたします。ぜひたくさんのお便りをお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。また今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。聞き逃した方、もう一度じっくり聞きたいという方、ぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー徳島えりかと、
アチューメントの青木聡でした。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。